くるくる系ラジオ、略して
くるラジ、
くラジ。はい、始まりました。くるくる系ラジオ。
うん、
おーい。
はいはい、皆さん元気ですか？
元気です。
じゃあ早速ね、このくるくる系ラジオ一体何なのかということをね、りょうくんに説明してもらおうかな。
よし、ちょっと待って。
やばい、ここでりょうくんがってことは私最後じゃねえか。
はい、
はい。くるくる系ラジオとは、くるくる系というサークルのラジオです。で、くるくる系は何をしているのかというと、主にドラマ CD を作ってイベントに出るというサークルですということです。
はいはい
はい、
そうですね。その前にね、僕ら名乗ってなかったことに
思い出してしまった。そういえばね。
はい、先にタクが振ったのがいけないと思う。
そうだ。
そうだ。はい、じゃあね、何でしたっけ、なんとか兄弟のタクです。
なんとか兄弟のなんとかでしょ。
なんとか兄弟のなんとかです。
なんとかしか言ってないよ。
はい、おたくさん兄弟の次男タクです。
長男のりょうです。
末っ子のシンクです。
あれ、長女。
めんどくさいじゃん。あれ言った
よ。そうだ、ね、なるほど。
はいはい、じゃあね、そろそろ本編いきますか。
はい、
アニメみんな見てますかのコーナー。
イエーイ。
いえいえいえ、ということで、ね、冬アニメもね、中盤に差し掛かって、そろそろ、
はい、
もうね、最終回も目前というところもあるという。
そうです ね, ね、もう折り返ししちゃってるかな。
折り返ししちゃって
るね。そうだね。
というわけで、まあ、そのアニメをね、ちょっとトークしていこうかなと思ったんですけども、
はい、
早速、じゃあ、りょうくん、何かありますか？
あ、僕？
はい。
僕はやっぱアイドルマスターですかね。
お、
うん、ですよね。
アイドルマスター、シンデレラガールズが、
はい。
やはりすごいのではないかと。
すごい。やはり。
うん、すごいね。
うん、やっぱり。
いや、やっぱすごいわ。
やっぱり、竹内 P がすごい。
今のところ、竹内 P の成長物語だけど、確かに。
まあ、いいんじゃないですかね。
まあ、彼こそがシンデレラボーイだけど、確かに。まあ、でもね、ちょっとね、やっぱ予想外の出来事が起こってるもので、そこがね、やっぱ、なんて言うんだろう、うまいことやったなって感じだよね。
予想外とか。
その、見逃せない感じになってるっていう。その、やってる人間としては。
なるほど。
っていう、なんか一つね、サプライズをぶっ込んできたもんでさ。
あ、なんか噂で聞いたんす
よ。そう、
なんか
それがね、この前さ、そのシンクさんに投票してもらったさ、
うんうんうん、
ボイスの総選挙とかあるじゃんか。
はい、うん、あった。
あの時に僕言った記憶があるんだけど、
うん、
この総選挙でね、1位になって声がついた子ぐらいまでは、うん、アニメに出る可能性はあるよねって
話した
よね。
うんうん。
ですけど、そんなことを実は飛び越えまして。
飛び越えた？
飛び越えたんだよ。
そうですよね。
そう、恐ろしいことにね、
ええ、
アニメでいきなり喋ったんだ
ね。
おう。
声ついてない人が喋ったということですよね。
そう。いきなりついてない、今まで声ついてなかったキャラクターの子が、アニメで喋って、で、アニメが終わったら、
うん、
モバゲのゲームの中で、
うん、
ボイスが追加されましたって更新されるっていう。
どういうことそれ、何それ。
そのオンエアでリアルタイムに放送された後にってことですか。
そう、その放送が終わったら。
へえ、すげえサプライズすぎる。
そうで、みんなびっくりしてさ、
うん、
すごい
っす、ってなって。
それはすごいことです。
予想外だよね、それ。
そう、だからね、これから誰に声がつくかわからない。
怖いな、それ総選挙した意味あんの？
総選挙も加味してだと思う。
あ、やっぱり人気だったんですか、その子は。
そうだね。
まあまあ、
そのある程度の人気があった子というか。
なるほど。
で、っていう感じで、アニメいきなり声がついた子が、今のところ5人いるんだよね。
多くね？
あ、そんなに。そんな
にいた。そう、5人でついてるんだけど、
ええ、
まだ増えると思う。
まだまだ。
じゃあ、上位とかではないんだね、あの選挙でやった。
そう、単純に上位ってわけでもない。あの、属性が、このゲーム3つあって。
あったね。
キュート、クール、パッションっていう。
うん。
で、クールの属性の子が3人ついて、
はい、
パッションの属性の子が2人ついたんだよね。
お
う。なるほど。
だから、キュートも確実につくだろうと。
そうだよね。それおかしいよね。来てないところが来るって。
そう
ないっていうことは。
ある程度、何回か、スーパーレアとしてカードが出てたりとか、あとね、もう一つね、何かしらがあるのがね、声のついてる子とユニットを組んでたりとか。
ああ。
ってことを加味すると、
はい、
キュート属性だとね、シンクさんが最後まで、
頑張ってましたけど、
早坂ミレイにつく可能性が高い。
来たー、これ
獣っ子につく可能性が高いかもという、予想が立つ。同じユニットになってる子が CD デビューしてて、って感じだとね、もしかしたらありえるんじゃないかなっていう。
なるほど。
やった、来た。
ちなみに、予想 CV は？
CV はね、また、もうね、その今回デビューしてる子って、ほぼ全員新人の人だから、多分ね、知らない人になると思うよ。
知らない人。
うん。
かもしれない。
基本ね、アニメから声ついた人はね、出始めの人が多い。
なるほど。
ほぼ新人さんっぽい人。
そうそうそうそう。
なるほど。まあ、竹内 P から始まりね。
そうだね。
そうなん
です
ね。しかもさ、これもうまいことやってんだけどさ、
はい。
今、アイドルマスター、シンデレラガールズって、ニコニコ生放送、ニコニコだと、月曜日の9時からやってるんだよね。
はいはい。
で、9時半から、アイドルマスター、シンデレラガールズのラジオやってるんですよ。
あ、そうなんだ。続けてるんだね、じゃあ。
続けてやってるんだよね。
はいはい。
だから、その声のついた時っていうのはね、アニメで声がつくじゃんか。
はい。
そしたら、その次のラジオでゲストで出てたりするんです
ね。あー、すごいね、それ。
うまいですね。
狙ってんねー。
そう。
わかってますね。
っていう風に、ちゃんと1時間を見てもらえるように、
オープン
するっていう。
なるほど、なるほど。
いやー、できてますね。番組って怖いですね。
うまいこと作ってるねーと思いながらさ。
うまいっすね。
で、これから、まあ、アイドルマスターの場合はね、2クールなので、まだまあ、3分の1、まあ、ちょっといってないかぐらいなんだけどね。話的に。
2クールなんですね。
そうそうそう。
うん、
だから、まだこれからかな。
これから。
お、
まだまだ増える可能性は高いと。
多分ね、10人になる。10人ぐらい増えるんじゃないかな。
でもさ、そうすると、まあ、3つ属性分かれてるじゃん。
そう
どっかが一つ多い、一人多いとこになるよね。
そうだね。多分3-4-3とかそういう感じの構成でつくんじゃないかなっていう。今の時点でさ、クールとファッションだけで5人っていうのはね、バランスが悪いので。
悪いもんね。
あと、今のところ、アイドルマスターの CD って、5枚ずつ出てるんだよね。
はいはい。
5枚区切りで出てて、で、今、出ているキャラクター5人じゃんか。
は
い。だから、で、キュートは絶対出るってことを考えると、
はい。
5じゃなくて10なんじゃないかな。
なるほど。
区切り的にはね。
なるほど、なるほど。
だから、もっと出るんじゃないかなっていう。
はぁ、狙ってますね。
予想。
うん。
あと、今回ね、メインキャラクターじゃのシンデレラプロジェクトか、
はい、
キャラクターで多分だけどこれはねユニットで歌を出すんじゃないかなっていう。
あ、ユニット。
いろんなキャラクターがユニ 各々がユニットを組んで、
うん、
3人組とか2人組とか、
うん、
でユニットを組んで CD を出すんじゃないかっていう予想を今のところで、アニメで今のところユニットは2つ出てるんだけど、
うん、
そのユニットの1つの CD はもう3月に発売するから、
なるほど、
すごいね、
うん、だからこういう感じで徐々に発売するんじゃないかな、やっぱり。なんかもう今の時点でね、結構この子とこの子がユニット組むんだろうなっていうね。
あ、もうそういうところも予想がついてる感じ。
うん、結構ね、あのそういう風にツーマンセルで出てきたりとか、セットでアニメに出てきたりとかさ、
あ、
はいはい、そういう感じの出方をしてるもんで、
うん、
結構ね、そういう最初はシングル、新しいシングルを、
はい、
みんな出すんじゃないかなと思ったんだけど、そうじゃないっぽいね。
うん、
でユニット CD 出して、
うん、
であのブルーレイ、
うん、
とブルーレイの特典の CD で、
あ、
そのシンデレラプロジェクトっていうメインキャラじゃない人たちのユニットの CD を出して、
なるほど、
お、
今もうデビュー済みのアイドルのね、をユニット組んでもらって歌おうっていう、
あ、うまいこと買わせようと、
うん、なのかなっていう感じだよね。
ですね、
すごいな。
だからね、これね、なかなかね、あの、で、ツークールだから、
うん、
オープニングも多分、あの、4月か。4月で変わると思うので、
うんうんうんうん、
それでまた出るんじゃないかな。
ああ。
これね、アイドルマスターのオープニングはもうすでに売れてるからさ。
うん、
今の時点で多分本家の方のオープニングの売り上げは超えたのかな。
お、すげえ。
すごい。
本家も結構良かったですけど。
うん、そうだね、うん。それを超えたらしいね。僕も買ったけど。
さすがです。
そう。で、イベント外れるっていうね。
ああ、辛い。
イベントついてたんですか。
イベントがついてるから買ったんだけどね。
大ボケ。
でも外れたっていう。
あの、アイドルマスターのね、シンデレラガールズのイベントね、外ればっかなんでね。
ああ。結構な倍率ということですか。
うん、だってライブも外れたし、ライブも2連続で外れてるし。
あー、きつい。
で、イベント外れて。
なんだろう、頑張れしか言ってあげれない。
で、あの、また3月の最後に
はい、はい、
イベントがあるんですよ。
おう、
いける。
そのイベントはどういうイベントで。
いや、多分ライブ。
ライブ、
あ、ライブなんだ。
ちなみにチケットは、
うん、まだ情報は
あるとしかまだ分かってない。
分かんない。あのね、なんか池袋で噴水広場っていうとこ、
あ、はいはい、ありますね。
なんかすごいオープンな場所でさ、
はいはい、あります。
なんか2階3階から俯瞰で見れるみたいなさ、そういう吹き抜けのところでやるらしくて、
ありますね。
で、まあどうやらそれはアニメの方法でさ、
うん、
そのユニットたちが初めて CD の発売イベントをやった場所の元ネタになった場所。
これそれテレビで見たことありますか？あります。確か。
アニメの方でかな？
あ、なんか実際にやってなかったでした？
それは実際にっていうのは。
シンデレラ、ゲームの方のオープニング次第。
ね、やってた。
それを俺テレビで見た覚えがあります。
多分ね、そこだと思うよ。また
はいはい、
そうそうそう、
うん、
その何年か前にやってんだよ、だから、
うん、
うん、そこそこそこだと思う。ただ
多分そうです。
うん、でまたやるんじゃないかな。
はい、
だそういう吹き抜けの場所だからね、多分ね、イベントチケットっていうよりはね、優先になる可能性がある。
ああ
、
先着なのかっていう、うん、
そういうことですね、
多分ね。
かも。
いやー、行きたいけどね。
当たるしかないね。
そうなんだよね。まあ、アイドルマスターは、
はい、
ね、まだこれからだからさ、
はい、
で、今の時点でさ、様々な名言が生まれてるからさ、
ほう、
アニメの中で
名言。アニメの中で。
アニメの中でさ、一つさ、素晴らしい名言が生まれたからさ、
ほう、
その、女の子としては夢のような名台詞。
え、それはさ、 アイドルの子たちが言ったセリフでいいのかな。
アイドルの子が言ったセリフ。
ああ、よかったよかった。
で、そう、とてつもない名台詞があってさ。
ほ、何でしょう。
うん、一人さ、シンデレラプロジェクトっていうメインキャラの中で、
うん、
お菓子が、
はいはい、
作るのが好きで食べるのが好きな子がいるんだよね。
はいはいは
い、で、その子がさ、いつもさ、お菓子を持ってきててさ、そんなに食べて大丈夫みたいなこと言われるんだけど、
うん、
美味しいから大丈夫だよっていう。
意味がわからん。
美味しいから
大丈夫。美味しいから大丈夫なんだ
よ。美味しいから太らないっていう意味ですか、それは。
なんかね、大丈夫らしいよ、彼女。
大丈夫らしい。彼女にとっては大丈夫らしい。
そう、超汎用性が高い。
汎用性を広すぎでしょ。
そして、悪魔の言葉みたいなね。
そうだね。完全に危ない、それ。デブの元。
美味しいから大丈夫だよってずっと言ってるって。
やだわ。
すごいんだよ。ある意味ね、どんだけトレーナーさんに怒られてもね、ずーっとお菓子持ってくるからね、ある意味でロックだって言われてる。
ロックですね。
あれさ、この子ものすごいんじゃないか。
怒られてんのに持ってきてるからね、要は。
うん、
で、もしくは、後ろに隠してるみたいなね。
完全に悪い子じゃん。
すげえって言
って、悪いやつが。
多分次その三村かの子っていう子なんだけど、
はいはい、
その子のスーパーレアが出たら多分そのフレーズは出てくるんじゃないかな。
あ、そうだね、確実に出るね。
確実に出てくる。
なるほど。
まあ、まだねこれからだから、
ええ、
まあ、これからのやっぱ竹内 P に期待かな。
やべえ、みんなが注目している。
なんかね、アニメでいろんなキャラクターのさ、
はい、
ことを把握したやつにさ、
はい、
把握した後だと多分今からなんだけどさ、
はい、
そのね、今のキャラクターってみんなもう新1枚目のシングルは出してるわけだけどさ、
はいはい、
なんかまた新たな気持ちで曲が聴けるっていう感じが、
なるほど、
新鮮な気持ちで聴けるんじゃないかなっていうような思いがあるよね。
うん、いいんじゃないですか。
うん、だから次のライブ当てたいな。
それ次のやつも CD なのかな。
あー、わかんない。
DVD とかではないの。
DVD かもしれないし、単純に抽選かもしれない。
あ
ー、あ、とりあえずあれかな、なんか本家のアイドルマスターのライブの方があるらしくて、
ほう、
シンデレラガールズが出る日があるので、
なるほど、
それを応募しようかなっていう感じかな、うん、西武ドームで。
おー、でかっ。
西武ドームです
ごいね、アイドルってすごいね。
そうね、じゃあそろそろ、
うん、僕はそれぐらいです。
はい、
はい、
じゃあね、
次は
ヤシンクさん。
私、
うん、
うん、うん、まあさっき外言われたんですけど、言う前に収録する前にいろいろと言われましたが、
はいはい、
まあ、お風呂のアニメ、お風呂のアニメってわけじゃないんだけど、名前がね、キャラクターたちの名前がお風呂の温泉の温泉の名前で出ているんですが、
はいはい、
はい、
美男高校地球防衛部ですね。
まあまあ、いろいろ話題がある
地球防衛部、
地球、美男高校地球防衛部ラブです、
ね、そうです。
え、
とりあえず、まあ、ビジュアル的にはみんな綺麗ですよねっていうことだけを言っておきましょう。
フルネーム、
これみんな名前、は、温泉の温泉地の名前、
はいはいはいはい、
うん、箱根とか湯布院とか鬼怒川、鳴子、まあ温泉だよね全部。
そう、
うん、草津とか、
はい、
で、なんだかんだでみんな高校生なんですけど、
はい、
なんか、うん、銭湯があるんですよね。
銭湯、
銭湯、そう、この黄色い髪の毛の男の子がいるんですが、
はい、
この子のキャラクター、この子が箱根湯本くんなんですけど、この子 の実家というかところが温泉なんですね。
はいはい。
で、そこになんかみんな来るみたいな、この主人公、主人公じゃないけど地球防衛部の人たちが。なんかね、部活動をしたいって話になって、
はい、
なんだかんだで、みんなそ、こう、ちくわ部ってなんだろうって話になって。
ちく？
ちくわ部？
そう、なんか、おでんの具で、ちくわ部って、
はいはい。
存在的に何みたいな話が一番にあるんだわ。
それで、
なんかいろいろとあってね、そういうことがあるの。それで、部活動をやりたいねみたいな話に確かなったのかな。
あ、
で集まってる、じゃあ俺らで部活やろうよみたいな、じゃあちくわ部的な話でいいんじゃねみたいななってるんだけど、うん、この、 あのマスコットキャラ的なピンクのモフモフがいますね、
はいは
い、こやつが宇宙人っぽいんですよ微妙に、
はい、
見た目はなん
かウォンバットっていう、
はいはい
はいはい、
でこの子が地球を守るためにやってきたんですよ、遠い宇宙から。
なるほど、
で悪い宇宙人から地球を守るために来て、こいつなんでか分かんないけど地球がすげえ愛してる人なんだわ、人
うんうんうん、
はいはい、
でこいつ喋るのね一応、
はい、
でこいつ落ちてきた時に、あのこの皆様が通っている学校のある一部の先生か担任の先生にぶつかるんだわ、
うん、
殺しちゃうんだわ、
殺しちゃう
当たりどころが悪かったのかあのぶつかって階段から落ちちゃったんだその先生
はいはいはいはい、
んで一応かろうじて生きてるらしいんですが、
はいはい、
このウォンバットがこう身近にいると、あの生命を取り戻すというか、こいつの力でどうにか動いていられる、
うん、
けど意識はないから、こいつが腹話術みたいなので喋るのね、
うん、
で、まあ、一応にその先生の脇腹に抱えられて人間のふりしてるんだけど、
あ、なるほど、
うん、そう
脇腹に抱えられてる、
そう脇腹に抱えられてるで、あの一定距離離れちゃうと先生にその生命エネルギーを送ることができないので腐っていきます、
うん、ね、先生が
腐っていきます梅雨の時期が大変でした、カビ生えてくるわ、キノコ生えてくるわっていうすごいことが起きてました。
死んでるだろ、それ。
かろうじて生きてます。
かろうじて。
で、まあ、その、先生の脇腹に抱えられながらいるんだけど、ああこいつが、なんか、変な力を持ってて、
ああ
この主人公格5人に、ブレスレットを渡して、地球を守るための、
うん、
まあ、正義の味方じゃないけど、そういう変身ベルトを渡して、
ええ。
うん、変身できるみたいな、
はいはい、
そう、なんか美少女キャラの方向性の変身なのねあの仮面ライダーではなかったんだわ、はい、プリキュアとかセーラームーン方向だったのねこれ全部が
残念な方向、
そうで、だから可愛い感じのお洋服になるんだけどしかも変身するとね、あのセーラームーンとかプリキュアって、まあ、他の人から見てもその人の形してるんだけど、
ええ、
なぜかこの子たちが変身するとこの変身 してない人たち、まあ、一般人ですね、にはモザイクがかかって見えております。
全身ですか？
顔だけです。
顔だけモザイク
モザイクがかかっておるので これで、バレないよっていう、
うん、
なるほど、
隠し方
変身した意味とはと思うんだけど
他の人には分かんない、
他の人には分からない、この変身した姿はどんなあのカメラで撮っても肉眼で見てもビデオで撮ってもモザイクがかかってるっていう素敵な特殊効果がかかっておって
ひどい、
で、まあ、こっちが要は味方っていうか正義の味方であるんだけど、
うん、
もうこの部活以外の子たちにいるこの生徒会チームっていうのがいるんだけど、
う
ん、まあ草津さんと、
うん、
有馬さんとゲロさんがいるんですが、
はいはい、
こっちにもあの可愛いキャラクターがくっついておりましてハリネズミさんですね。
可愛い。
こちらは地球を征服するためにやってきた方です。
あ、なるほどね、
そう、敵です、ある意味、
はいはいはい、
こっちはめちゃくちゃかっこいい衣装に変身します。
お、
軍服っぽいのに変身するのね。
なるほど、ね、
この3人が。で、その3人が変身して、この学校の生徒とか、まあ、いろんな子がいるんだけど、なんかその人たちがなんか、まあ、妖怪じゃないや。敵キャラになる。雑魚キャラじゃないけど。
うん。はいはい。
なんか、その子の弱みにつけ込んで、
はいはい、
うん、変身させちゃうみたいな。
なるほどね。
そうそうそう。顔がね、おっさんみたいな人とかもいたんだけど、その人は顔にコンプレックスがあるからってことで、そこをなんかつついて、
はいはい、
悪のキャラクターにしちゃうとか、怪人にしちゃう。
なるほどね。
そうそう。でも最終的になんだかんだでこの5人の男の子たちが、なんか決め台詞言ってハートのステッキ持ってなんか光線出して元に戻るっていうのをやるんだけど、ちょいちょいちょいちょい BL 挟んでくるっていう、うん、血は喧嘩入ってくるみたいなのを見て楽しむんだけど、まあ私はそこまでハマらなかったんだけど、ハマってる子たちはもう大変だよね。私のフリー状態だったよね。
はい、
こっちは あざとい感じに全部を出してきています。
あざといね。
あざといんです。もう BL なんだろうが、何でもかんでも入れてるみたいな。
これ女性キャラっていないもんね。
女性キャラいない。だって男子高校だもん。
ああ、男子校なんだ。
男子校なの。
なるほどね。
そうで、他のところに行ってもね、なぜか男しか出てこないから。
新しいなあれ。
うん、なんかね、こないだ海水浴に行った輪もあったんだけど、
ああ、
なんか男しかいないビーチだった。
どこだよそこ。
なんかね、名前忘れちゃったんだけど、うん、なんかね、美男海岸なんだか、美しい男だか、なんかそういう感じで筋肉マッチョなお兄さんたちしかいなくて、でそこにいるお兄さんたちもなぜか男が好きだっていう設定の人もいたし、
ひどいよみた
いな。うん、まあそんな感じ。
すごいな。
一応ゲームは女の子が主人公なのね。
ああ、そうなのかな。そこ、あ、そうだね、女の子ってか自分が女の子だね。
はいはいはい、
うん。自分が女の子で、
一応恋愛ゲーム
とか。そう、恋愛ゲーム、恋愛していくかな。うん、
はいはいはい、
そう、うん、本当に女の子。
本当に女の子です。大丈夫です、
うん、なんか女の子が男装してその学校に潜入。
大丈夫です、女の子ですって言っとこう。
あ、男装して入っちゃう。
そうそうそう、
そのか。
でも結局バレてるってことよね、それ話的に。
そう
なのかな。いろいろとイベント、
うん、多分いろいろとイベントが起こりつつ恋愛モードに行くんじゃないですかね。
うん、
うん、まあそんな感じかな、これ。
はいはい
はい、
うん、まあ好みの男の子を好きになってくださいという。
まあ、ある意味なんだろうな、ネタとして見れそうだ
な。ネタとしてはすごい面白い。
面白そうだ
って。ガチガチにならなければ。
そうね、
ええ、
爆笑しそうだね。
すげえ爆笑するよ途中でえーっていうもん。あ、う、ね、ちっちゃくなるシーンとか、赤ちゃんになっちゃうところとかあるのよ。
ああ、なるほどね。
そう、なのにほらアニメとかで行くと、うん、その姿が子供になると服も子供になるとかっていうお約束設定あるじゃん。
はいはい、
一切ないです。
ないな。
ちっちゃくなって服がそのままでっかいままなので、ダボダボの服を着てたりとか。
あ、はい、
あ、
残念なことに葉っぱ一枚になったりとか。
なるほどね。
そういうことが起こります。
はい、では他に見てるのありますか。
タクは、
はいはい、僕はね、はい、まあまあまあ前言ってたコークグラフィティ。
あー、これね、私も好き。
これはね、毎回お腹減っちゃいますね。
そうなんだよ、お腹すくんだよ。
飯テロとは言われて
る。飯テロアニ
メ、ほんと美味しそう、見てて。
ちょっとね、
なんかさ、このアニメって変わった役職の 人がいるんでしょ。
変わった役職、役職、
うん、なんかあのスタッフロールで変わった、なんか
変わった役職、
うん、なんかスタッフロールにね、あの多分このアニメにしかないんだろうっていうさ、
なんかありましたっけ。
マジか。
ちょっと待って、
全然気にしてなかった。
なんかね、あるっぽいんだよね。
え、横になんか書いてあるとかそういうこと？
いや、なんかスタッフロールでね。
うん。
あ、スタッフの方。
うん、スタッフロールのエンディングで単純になんか変わった役職が、役職で。
私この幸福グラフィティをさ、うん、見てるときにツイッターでつぶやいたの、超これ見てるとお腹すくって、
うん、
かわいいしって言って打ってたらだよ、
うん、
また変な人にフォローされましたよ
何変な人
また
またあのなんかロリッコ大好きみたいなのにあのなんかフォローされて、どういうことだって。私今幸福グラフィティの、あの美味しいっていうこととことしかつぶやいてないのに、どうしてそこでみたいな。あのキリンちゃんと女の子いるじゃん、
はいはいはい、
あの子のがショタで可愛いみたいなことを言っている、なんかそういうロリッコが大好きな、そういうことをつぶやく人からフォローされて、どういうことだろうって。私
ショタじゃないでしょ、ロリでしょ、
うん、ロリなんですけど、私がつぶやいたのは お腹すくって言ったことなのに、うん、なんでこいつは引っかかってきたのかが全然分かんなかった
あ、飯サッカーですか。
あ、それだと、
うん、飯サッカーってのね。
何それ。
飯の作画監督その飯だけのための飯サッカーでしょうね、多分。
それだと思う、
うん、それだけのための作画の人みたいな、
う
ん、
そうそう、
え、要はアニメに出てくる食べ物をいかに綺麗に描くかってことでしょ。
そう、ね、そうそうそう、
リアルなようにってことよね。
そうそう、まあ、ロボットアニメとかだとそのロボットだけの作家みたいなのでね、うん、それと同じような感じかな。
その専門のデザインする人がいるんだねっていうさ、すげえな。
まあ見てると本当本物っぽいもんね。
うん、うまそうな感じ。
うまそう本当に。
今回まあいろいろ食べるシーンがね話題になってますけど、
すごいエロいよね食べ方
は無駄にエロい、ね、あれがまたいいんですけど。ちなみに何か食べたいと思ったものはありました、あの中で。
いや、やっぱオムライスじゃん。
オムライスね、
あのトロトロのオムライス、
半熟を割って、
そうそう、
ドロッとさせる。
そう、あれ美味しそうと思った。
そうね、俺もそうだな、オムライスかな。うん、あれマジうまそうだったね。そのままうまそう、
画像で見てます。
飯テロ、
飯テロですよ本当。それ見てるとお腹すくから、お夕飯食べながら見ることにした。
あ、それが一番だね確かに。
そうだ、飯食いながらが一番ねいいかもしれない。
そう、
あのアニメはね
食べてるしっていう、うん、でもそれ食べたくなっちゃうんだけどね、
うん、分かる、うん、まあまあまあ、まあ、飯してるアニメでしたというわけで
ですね。
はい、じゃあ他には、
他に、よいしょ、そうね、あ、私プリキュアを前回の時に言ったような記憶がある。
プリキュア、
ええ、うん、
どうですか今回。
今回のプリキュアはですね、まあ、プリン、うん、お姫様になりたいっていう主人公のお話なんだけど、
はい
はい、まあ、モチーフがもう本当プリンセスのお洋服だっていう話をして、うん、
はい、
あのウェディングピーチみたいに、あの、はい、枷を取って重さを取って戦うって私言ったんだけど前回、うん、
はいはい、
逆でした。
逆、
ええ、どういう動きやすい衣装から、
ええ、
あのエレガントモードって言って、
え、
本当ドレスになったりとか
なん
と、もう足が出てたはず、足が出てて動きやすいのね最初に変身した時の方が、
え、
でエレガントモードって言って、ほんの最終的に敵を倒す時に決め攻撃する時に、本当にもうお姫様みたいなドレスにドレスアップするので、なんかそ動かないっておかしいんだけど、なんか綺麗に決めながら攻撃するみたいな
エレガントに、
あ、逆なんだって私の中で。
なるほど、
うん、それが衝撃だったかなっていう。
ドレスアップする意味はあるのかい。
まあモチーフ的にプリンセスがモチーフなので、
ええ、
そこは、ええ、 最終的に、お姫様として戦うっていうことですね。
それだけのためにドレスアップするわけです、
ドレスアップします。
なるほど、
それまではガンガンに足使って蹴ってたりとかぐるんぐるん回ったりとか腕まくつく使いまくって、はい、なんか叩いてたりとか、はい、投げ飛ばしたりとかしてるんですが、
はいはい、
最終的にはドレス姿になり、
はいはい、
あのちょっと武器っぽいので、うん、光線出して、うん、どうもって感じで終わる。
終わりよければ全てよしという。
なんかそれもね、セリフがね、お嬢様っぽいセリフを言うんだけど、なんて言ったのかな、忘れちゃったんだけど、
はい、な
んか決めセリフがなんか、お嬢様っぽいセリフで、ごめん遊ばせみたいなこと言って、うん、終わるの。
終わる。なるほどね。
そんな感じのプリキュアさんで、今回は本当にお姫様になりたいっていう、本当にそれが詰まった感じのお話ですね。で、主人公の子がね、なんか結構活発な子なんだよね、おどじっ子、少し、
うん、
なんだけど、お姫様になりたいっていう夢があるから、それに向かって一歩一歩努力していくみたいな、
うん、
なお話ですね。
なるほどね、
うん、
じゃあまあプリキュアはそんな感じですか。
プリキュア
まだ3人なんだね。
まだ3人。ついこの間3人になったばっかり。
あ、そう。
追加された。そう。
なので、当分は4人にはならないですね。
はいはいはい。
うん。
じゃあ他には何かありますか。
他か。
そうですね。僕は今、純血のマリア見てますけど。
ああ、あれって私見てないんだけど、漫画とアニメ一緒？
いや。外れてきました。
ああ、外れてきた。え、最初はじゃあ一緒だったの？
最初は一緒だったらしい。俺もまだね、コミックは見てないから、そういう話を聞きました。7、8話ぐらいからどんどん外れてきてますね、みたいな。
さすが、谷口五郎監督。
やっぱり変わってきたと。まあ、これからが楽しみですな。漫画とは違う終わり方をするんじゃないかと。
うん、
言われてはいます、ね、はい。
え、これどういう話なの？
まあね、なんでしょう、戦を嫌うね、マリアという魔女がいるわけですよ。
主人公が魔女ね。
そう、これはね、戦争をやってる中世のね、100年戦争中のフランスなんですよ、
うん
ね、そこで、まあ、マリアはね、戦争が嫌いなんで、
うん、
その戦場にね、サキュバスを使わして戦争をかき乱すと、
うん、かき乱しちゃう、
うん、サキュバスとはね、まあまあ淫乱なね、
うん、
使い魔ですよ、
うん、
でね、そのかき乱して、まあ、戦争をやらせないようにしようという魔女なんで、うん、ただね、その戦争を終わら、やめさせようとしてね、まあいろいろね、召喚したり、怒りのものをね、
うん、
まあいろんな鬼みたいなやつとか、
うん、
デーモン的なやつをね、召喚して、
うん、
してたら、その大天使ミカエルにね、目をつけられて、制裁として純血、かっこ処女を失った時、うん、魔女としてね、力を失うようにされてしまうんですよ。
うんうんうん、
それでもでもマリアはね、自分の理想のために魔力を使って戦争に介入し続けると、
うん、
でもその間、ついこの間の7話ぐらいかな、
うんうん、
ミカエルのね、制裁の槍を受けて瀕死の受傷を負ってしまうと、
うんうん、
それからどうなるのかという感じですね。
もう結局まだ純血は守りついてる、守ってるってこと？
うん、そう、
ほうほう、それ危ないシーンとかあるの？その純血取られそうになるシーンとかがあるってこと？
今んとこはね、まあちょっとあった。
あ、あったんだ
ぐらいかな。
ほうほう、
うん、
まあでもね、そんなエロいアニメでもないんで、
うんうん、なんかそんな風な絵柄じゃないからね。
そうだね。
ただまあなぜかね、マリアは寝るとき全裸なんですけど、
うん、なぜですかね。
さあ、それは分かんないですよね。
あ、服着てるのがめんどくさいんですかね。
そうかもしれない、うん、裸健康法の人かもしれない、
うん、そうかもね。
、 まあまあ純血のマリアはね楽しみなアニメの一つです。
うんうんうん。
じゃあ皆さんなんか他にはありますか。
あとまあ見てると言ったら旧トランスフォーマー帰ってきたコンボイの謎最初の頃あんなにもあの否定をしておりましたが、絵が可愛くないと、
はい、
まあ
言ってます、ね、
今でも絵は否定します、
はい、絵はダメだね、
絵はね、
絵は嫌だ、
そう、
うん、最初1話見なかったんだけどりょうくんが見てこれ来たかもみたいなこと書いてあったから、
そうそう
そう、
見てしまったと。
ちょっと見た3分ぐらいしか入ってないからね、
そう、は
い
は
い、そう見たらね、まあ面白かったよね
面白かった、
あれ途中からだから面白かった、
はいはい、
全然このゲームを知らないんだけど、
うん、
見てて、あ、そういうゲームなんだって分かりながら、
そうそう、
文句言ってるこのロボットたちが可愛い
その切り替わる瞬間があるんだよね、
うん、
切り替わる、
台本からフリートークに切り替わる瞬間、
ああなるほど、そういうアニメですか。
そうするとあのコンボイがあわわしだす、
そうそうそう
コンボイ誰でしたっけ、
細谷さんです、
ああ細谷さん、わかるあーっていう人ですよね、確かに、うん、
でなんか笑い出すから途中から
あと気持ち出るああそうかすまん
そうそうそういう
終わり、
細谷さん面白いな、
そう、でもまあ一応して大体最後グダグダになって帰ってくるってい
う、そうそうそう
なる、じゃあまあまたね、4月、また春アニメと、
はい、
会いましょう、
はい、
はい、
ではでは、エンディング、
エンディング、
エンディングというわけで、ね、また話してきました、
はい、
長い話しました、じゃあ、まあ、まだ春にね新アニメが始まるわけで、
そうですね、
あれ春からでしたっけフェイトって、
そうだよ、
あ、そうなんだ、
来た、まあフェイトも楽しみですけど、
ちょっとねシロさん寝取られた後ですけど
そうなの
そうそうそう、
寝取られたのあれ
寝取られて寝取られた後だけど、
なんだそれ
正確に言うと、あの奪われて捨てられた後だけど、
なんだそれ、なんかもうグダグダだぐちゃぐちゃだな、昼ドラか
ぐちゃぐちゃですよ、ぐちゃぐちゃですよね、
ある意
味
ね、
まあまあまあ、それはまたね春あるんで楽しみにしてましょう、うん、
はい、
はい、じゃあね、またなんか連絡事項をね誰に言ってもらおうかな、
それ確実に分かって
る、言ってもらおうかな
オープニングの時点で分かってたよね。
じゃあ成功。
はーい。ボイスブログ、ポッドキャストでも配信してます。ツイッター、メール募集もしており、クルラジでは話してほしい内容についても募集しています。さらに、現在、アドリブのお題募集もしています。どこで誰と誰が何をしたというお題で、例えば学校で猪木と生徒が胴上げをしたそうです、
はい、
言えた
じゃあね、ね、何の話だったんで締めますか、
そうだね、
はい、じゃあ、次男タクト、
長男リョウト、
セッコシンクでした、
はい、じゃあ皆さんクロクロ
クルクル
ー